今月のグローバルトークのコーナーには、中国新疆ウイグル自治区ご出身のテケンバタさんにお越しいただきました。バタさん、おはようございます。
おはようございます、はい、
この地区からゲストにお越しいただくのは初めてなんですけれども、伺うところによりますと、バタさんはオイラト族という少数民族の、出身というと変なんですけれども、その、系図の中にいらっしゃるということなんですが、少しこのオイラトということについて短くご紹介いただいてよろしいですか。
はい、オイラトと呼ばれる人たちは今私生まれ育った新疆ウイグル自治区シルクロードに暮らしてるんですね。オイラト族はそのウイグル自治区だけじゃなくて、世界中アジアからヨーロッパにかけて、いろんな地域に暮らしているそういう民族ですね。例えばそのカスピ海の近くに小さな共和国があるんですけど、カルム共和国っていう国があるんです。ロシア連邦に所属してるんですね、
はい、
だからそこヨーロッパからアジアにかけて、いろんな地域に暮らしている民族ですね。オイラト族は基本的にその遊牧民族ですね。
はい、なるほど、はい、その、バッタさんは2001年、
はい、
留学を機に仙台にいらしてから、はい、オイラト文化の継承をライフワークになさっていると伺ったんですが、具体的にはどういう形の継承ですか。
一つはオイラトっていうのはあまり世界的に知られてなくて、それで一つ、せっかく日本にいるから、日本にもたくさんいろんな国の方がもう来てるし、ここでちょっと文化発信できたらいいなと思って、で一つはそれですね。もう一つはその地元の子どもたちにどうやって母語を勉強する場を作るかな、例えばなんか塾みたいな、それを目指しています。週末 の, みんな気軽に行って、例えば母語も勉強できるし、あるいはコンピューターだったり英語も勉強、そういう場を作りたいというのが一つ私の夢目標ですね。
そうですか。先ほど少し伺ったんですけど、そのいわゆる口頭伝承で伝わっている物語もたくさんありそうなので、
はい、
そういうものもなんか伝えていきたいですよね。
そうですね、おっしゃる通り、言葉で伝えられてきた物語たくさんありますね、短い物語から大きな叙事詩まで、そういう内容がとても豊かな物語たくさんあるので、それを例えば本なりに、あるいは日本の、私は日本のアニメに結構関心持ってて、
アニメ、
はい、できればその日本のアニメとか、漫画にそのオイラの物語とコラボできたらいいなと思ってるんですね。
そうですね、はいはい、なんか先ほど一つ二つ伺っただけでも、ものすごく何でしょうか、目から鱗が落ちるような言い伝えがたくさんあるようですので、それこそアニメや漫画とコラボできましたら若い人たちにもアピールできそうですもんね。
そうですね。そうすると地元の若い人たちもその関心持つこともできるし、あるいは世界にも発信できることもできるので、それを実現したいなと今ちょっといろいろ模索してるんですけど、
は
い、
そうですか、なかなか、はい、頑張ってください、はい、
ありがとうございます、
は
い、
そして一方2011年3月11日震災ももちろん体験なさってるんですが、伺うところによるとお仕事で大河原に行っている時に被災なさって、
はい、
その翌日に何でも自転車で仙台まで戻られた、はい、そうですね、
はい、はい、
もう道中長かったろうと思いますが、はいはい、その道々いろんなことを目になさったんじゃないでしょうか。
まあ、初めてなので自転車で大河原仙台というの、それでその時は助かったのは、日本の道路にいろんなこう矢印、
道路標識ありますよね、
があったのですごく助かりました。だから初めてだったので道がわからないで、それを見ながらヒントに仙台に向かって自転車で走ってたんですけど、途中でどこかこう川があって、少し大きめの川、そこに橋があって、その橋を渡るときにちょっと下を見たら、その津波の水だったかな、その、うん、 流れてたくさんものがその川に、例えば大きな木とか車もあったんですね、
はい、
だからちょっと少しそれを覗いてみながら、ちょっとまた自転車で走ってたら、靴とか少し泥になってた方々がちょっと歩いたりして、あとその後しばらく走ってたらコンビニ見かけて、何かあるかなと思って近づいて行ったら、何人か慣れてたんですけど、中見たらあまり物がまだ残ってなくて状態で、それからまたしばらく自転車で走ってたら、私の向こうからも一人の方自転車でこう来て、ちょっと二人でそこで立ち止まってちょっと会話を交わして、その方もその自転車その地震で車とか全部ダメになって、どうしても戻らないといけないってことで、ちょっとまた自転車で遠いところから今向かってるところですっていう、そういう短い会話をお互い交わして、それで仙台に向かってて、仙
台どのぐらいかかりました？
そうですね、大体4時間ぐらいかかりました。
そうですか、はい、わでもその本当に大きな災害の経験から、バタさんの中で防災というか、どういうことを一番大事に考えようというふうに思われましたか、そのご経験をもとに。
そうですね、その時は初めてその大きな地震に体験したので、そのびっくりしたし怖かったですね。あとその時にその地震だけじゃなくて津波と原発もの事故もあったから、だから少し精神的に周りの留学生の友達とかも怖かった、まあ、精神的に不安定、あと家族からの連絡があって早く帰ってっていう、そういうプレッシャーも心配もあって、でその時に思ったのは、やっぱり少し落ち着いて行動しようっていうのをすごい強く思いました。いまだにそれを心がけてるっていう一つところですね、
はい
はい、食べ物と水は少し用意した方がいいなと、あと明かり、例えば
懐
中電灯とか、こういうのを基本的なものをやっぱり置いといた方がいいなという強く思いました。
そうでしょうね、はい、わかりました、ということで、まあ、オイラト文化についても先ほどお伺いしましたけれど、経済学を学ばれたバタさんとしては、オイラト文化の継承のみならず、やはりそのウイグル自治区で、
はい、
遊牧を、はい、なりわいなさってる方々に、それだけではない、やっぱり産業を新たに起こすとか、
はい、
遊牧を軸にしてそれを産業に転化するとか、
はい、
そういう方向にも持っていきたいという夢も終わりだと伺ったので、そういうことがいろいろとこの先実現できるといいですね。今朝は、貴重なお話を伺わせていただきました、中国新疆ウイグル自治区ご出身のバタさんにお越しいただいてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。